今日の水戸黄門様は先週に引き続き3名お越しいただいております。最初に衆議院議員の船田はじめ先生、前駐スルタンオマーン国特命全権大使小林俊則先生、株式会社ソナー CEO 岡崎豪太郎先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、
はい、
船田さんが、
はい、
ぜひラジオで言いたいという、
はい、
話を今から聞かせていただける。
何でしたっけ
早速
なんかちょっとこれはラジオで話します。
そうでしたね、
はい
はい、思い出しました今少子化が進行してまして、
はい、
それで私は地元でね、私立の学校をやっております。
はい、
名前言っていいんですか。
うん、当然言わない。
作新学院という、
はい、
甲子園、
はい、
結構出てるんですが、
はい、常連校で江川さんから、ね、
野球だけではなくて、
はい、
勉強の方もですね、
はい、
だいぶ今良くなっております。
今東大入る子出てきました。
毎年 2,3 名出ております。
すごいですね。
はい、おかげさまで。
はい、
で実はその全日制高校ってご存知ですよね。
はいはい、
毎日学校に通って部活もやったり、
はいはい、
運動会やったり、
はい、
まあ、試験があったりね、まあ、毎日出てるんですけど、毎日出なくていい学校がいっぱい増えてきたんです。
なるほどなるほど。
それが通信制高校ってやつで、まあ、特に全国レベルでやってるのは広域通信制高校というところです。はいはい、まあ、関係のある方もいらっしゃると思うんですが、はいはい、これはもういろんな意見があるので、私の意見だけを言っても、
はい、
申し訳ないんだけれども、はい、まあ、ご批判があればご批判いただければと思うんですが、はい、最近ですね、そうやって広域通信制高校、これは例えば、スクーリングというのを、
はいはい、
年に、まあ、少ないところでは2回ぐらい、で週間1回というところも多いと思いますね。1ヶ月1回というところもあります。毎日通うような通信制高校も実はあるんですが、はい、いずれにしても対面の授業というのを受けなくても高校卒業できちゃうんですね。まあ、それは例えば不登校気味のお子さんにとってはこれは大変いい、まあ、やり方だと思いますし、それから障害を持たれた方などもそういう学校に行って高卒のその資格が取れるということは、これはいいと思うんです。学びの多様化ということでね、うん、ところが本来全日制高校に通えるお子さんたちの何割かが広域通信制高校に行ってしまって、で毎日は学校に行かない。
なるほど。
でレポートを出す、あるいは通信教育を受ける、はいはい、そういうことで非常に自分の自由な時間に勉強できるし、それで3年間で高校卒業できちゃうということなんですね。でこれは選択どちらでもいいという話なんですけども、我々からするとじゃあなんで我々全日制でこんなに毎日毎日、通わせて、で学校で授業してやってるのかな、こう考えてみるとね、なんかバカバカしくなるようなそんな感じがあります。
僕は、同じ賛成です。
あ、そうですか。
いや、船さんと一緒です。
ありがとうございます。
何でか言いましたらね、教育のもとは何かっていうことを冷静に考えていけば、はい、僕はねやっぱりね、基本的人権の中にもね、
はい、
その人に合った教育って出てきますけど、
まあ、もちろんありますね。
はい、でだからその人に合ったっていうのを、うん、課題解釈しすぎてるんです、
うんうん、
というのはやっぱり僕はもう生活とか全てにおいて、
はい、
やっぱり間違った方向性に行ってしまってるのは間違った平等意識なんです、
うん、
それはやっぱり人間平等じゃないんですよ。例えば勉強した子が東大に行く、
はい、
勉強しない子が東大に行けたらおかしいですよ、
うん、
高校やったら同じ高校のライセンスを出してしまったら、
はい、うん、
毎日行ってる子と 通信のその子と同じ扱いっていうのは基本的におかしいです、ね、うん、
あの卒業証書の書き方は、うん、その学校に任されておりますので、
うん、
真面目な、うん、学校はあの高校卒業括弧全日制高校、
うん、
括弧通信制高校とちゃんと書いてくれるんですよね、うん、まあ、もちろんそれであの就職に不利になったり、そういうのは良くないと思うんですけど、
僕違います。
そうですか。
僕はそこ、
はい、
就職に不利になるかならないかっていうのは、
はい、
個人の問題だと。それからいいとこ就職したいのやったら、うん、東大に行けばよろしいやん、
はい、まあ、全日制高校に、ね、通ってね、うん、はい、
大学やったら東大に行ったら、うん、それは他より有利でしょう、うん、それはやっぱりどっかで差別があるから、
うん、
あ、本当のフェアが生まれると思うんです
。
というのは競争社会を放棄してしまった国が、
うん、
絶対経済発展もしなくなる、
はい、
やっぱり教育が根幹ですよ、
はい、
でその根幹の教育がやっぱり劣ってきたのが今の日本だと思うんです、ね、
はい、
僕はもう正直に言う通り教育
だから、あの全日制選ぶか通信制選ぶかそれは本人の自由です。
そうです。
だけれども、
う
ん、その結果が全く平等だっていうのはおかしいという話でしょ
う、うん、
それはその通り
どう思います、
はい、
ちゃんとね毎日全日制で頑張った子とね、その家によってね、
はい、
通信受けてね、うん、それ一緒やったらあかんやろと、
まあ、好きなだけね好きな時に勉強すればいい、
うわ、
ね、そういう状況で高校の例えば3年間の大事な時期を過ごされるというのはどうかなということですよね。
僕はね勉強しないことする子とね、
ええ、
違いを設けて当たり前思うんですよ、はい、勉強してる子とせえん子と同じようにするの、うん、これ逆に差別でしょ、
ええ、それとあの我々がねやっぱり考えなきゃいけないのは全日制高校がいかに面白いかいかに楽しいか、うん、いかにためになるかそこもっとね PR しなきゃいかんですね。
絶対そうですよね、
あの要するにその高卒の免許を取れればもうどっちでもいいというような状況はこれは直さなきゃいかん
と思
ってますね、うん、あの実はあの、通信制高校のいろんなそのホームページとか見てみるとあの多くの学校ではここに来ていただければ全日制高校に行ったこと変わりありませんとそういうこと書いてあるんですね。
それは文部省の指導がおかしいん違いますか、
まあ、あまり私言いたくないんですけどあの文科省にもその辺 の, あの差別ではなくて区別をやっぱりきちんと教えてもらわないと困る言ってもらわないと困るなっていうのがあの我々の立場なんです。
そうやないとね、そこに学んだまた学ばした親は、なんでうちの子ちゃんと高校出てるやんってな、それと毎日行って前日制の高校行ってる子と、
はい、
通信の子と、全くフェアであるかって全然違うと思います、うん、やっぱりどっかで区別を持ってもらうことにはね、は
い、
ま
あ、差別はいけないけど、
うん、やっぱりそこは区別はやっぱり
せない良い意味での区別はしてほしいと思うんですよね。そうそうそう、
向いてない子と向いてる子って絶対いるんですよ、
うんうん、
発信 の得意な子下手な子
もちろんね、
人それぞれですから、うん、それ学校行かんでも商売の上手な子とかね、それ人それぞれなんですよ、
うん、
せやけれどもね一つだけ間違ってんのはね日本ですよ、
はい、
僕ね教育にねゆとりをね持たすいこと自体がね僕はね国家百景の間違いもあります。なんでかって言うたら日本っていうのは戦後もそうやけど江戸時代から明治にすぐに立ち直ってくれた、は
い、そうですね、
これね文貌律に関係あるんですよ、
うんうん、
日本はその江戸時代から当時も
寺子屋をね中心にね、
それがもうそのすごい、
うん、
それがその教育が水準が高かった、それが日本の原動力だった、
うん、
そこを自分からねやっぱり締めてしまったらダメですよ、
うん、
あのただやっぱりあ あの時ゆとりと言ったのはあの要するにそのいろんなことをね、うん、学べる自分の好きなことを学んでいける、うん、そのためには 強制的に学ばせることは少ない方がいいというね、そういう考え方だったんですよ。ところがその極端にそれがその学ばなきゃいけないことを少なくしちゃった、だから基礎的な力がなくなっちゃったので、それでゆとり教育が間違ったっていうふうになっちゃったんですね。今逆にですね、今度は詰め込みすぎてる、
はいはいはい、
教えることが多すぎちゃって、それで今なんだっけ、アクティブラーニングとかね、
はいはいはい、
探究学習とかいろいろ文科省で言ってますけど、はい、うん、今の学校の授業の中ではもうやりきれません。
なるほど、
声をかけるだけで、
なるほど、
実際にはそれができないぐらいにパンパンに詰まってるんです、
なるほど、
今の教育は。
なるほど、はい、僕もあることは嫌いで今朝も言ってたんですけどね、
はい、
ある本当に偉い人はね、俺一番嫌いな言葉あんねんって言うんです、
うん、
何ですかって聞いたら、頑張ります。頑張ることは、
ええ、
口で言うん違う、ね、やった実績結果が頑張り、
はい、まあそうですね、はい、
今の日本は何かあったら、
うん、
もう努力もせんやつに限って頑張ります。学問の本質っていうのはね、
うん、
いつもそうあるべきやと勝手に理想してるのはね、
うん、
やる気をね、本気でね、
うん、
勇気を持ってね、
うん、
やる子が賢くなる、
はい、
これ3つのキー言ってるんですよ、
うん、
やる気、本気、勇気、
勇気、
実はね勇気が大事なんです、
うん、
商売も何でもね、
チャレンジする、
うん、やっぱりね、うん、勇気のないやつはね、
うん、
だからこれ早稲田で講演頼まれた時に、
はい、
失敗はやっぱりどう思われますかって、
はい、
逆にね、
はい、
NPO の講演に行った時に、ね、
うん、
そう言うたらね、何もしないことが失敗でね、
うん、
やることで失敗したいうのは、はい、
そうです
ね、実は失敗じゃない、
うん、ないと、
うん、
これはもう学んでるんで、
うん、
しないことが失敗、
そうそう、
それ勉強もそうです。私ちびの頃ほんま失敗ばっかりで勉強一切しなかったから、
うん、
もう未だにね、道歩いててもね、自分の頭で聞こえるんですよ、はい、アホアホアホ、はい、もうこれがね、もうこの年になってもついてくるんでね、
はい、思い出したのは、日本の教育は学ぶことで終わっちゃう、
うん、
で、ただアメリカのそのハーバードに行くような連中は学ぶことを学ぶ、
なるほど、ね、
学び方を学ぶ、
はいはいはいはい、
だから学び方を学ぶっていうのが一番大事なんですよね。
なるほどね、
ええ、どれだけ知識持ってるじゃなくて、
うん、
自分でその知識を自分でこう探していく、う
ん、なるほどね、
あるいは身につけていく、
はい、
その能力、
はい、
これを持ってるか持ってないかすごく大事なん
だ。確かに
そうですね、そういう子を作りたいと私たちの学校と思ってるんだけど、まだまだなかなかそこまでいかないですね。
いやその短期間に東大ね 2,3 人入れる、というのは京大行ってもね、
はい、
京大何十人いう学校作っても、東大一人行くねんっていう学校の方が、
うん、
このハードルがものすごい難しいみたい、
そうですかね、
うん、はい、大阪の学校の経営者が言ってましたね、
あ、そうですか、
東大を出すのはそれぐらい難しい、
はい、
やっぱりその違うんですよ、幅が
違う。
僕いつも二人喋っててね、さすが東大は思いますわ、二人とも
でしょう、
共通点ありますよ、
はい、
めっちゃくちゃ無責任。
それ悪い方向じゃないですか。
なんだそれは。
いや、それは、いや、なんでか言ったら平気でこう言えんねんね。
何ですか、
東大行くのどうですか、勉強したんちゃいますか、
と
ほとんどの人間が、いや、言うほど勉強してませんよ。こんなね、東大行ってない人に対する失礼な言葉ない。ね、それ裏返したら、
うんうん、
勉強せんでも東大行けた言ってないでしょ、うん、ものすごく失礼な思
い。いや、もう元々の DNA が違うんじゃないですか。いや
それは今言ったことなんですよ、
うん、
学び方を学んでるんです、
うんうん、
東大行く方はみんなね、学び方が上手なのよ、
うん、慶応はうまいこと開きますな。
慶応はね、丸めるのがうまい。
蛍の光窓の雪とありますよ、これ華僑から来てるわけですよね、
そう、
これね大嘘ですよ。あんね、あ、何か言いましたね、華僑の鉄道って日本で我々が最初学んだ貧乏な家の子も豊かな家の子も、
もう誰でも、
勉強して通ったら偉い人になる、これ大嘘です。なんでかっていうと、あのね宋とか唐のあんな時代にね、勉強できるんですよ、その時間あるんです、
時間ね、そうそう、
そんなもんね豊かな家の子に決まってますよ、死ぬか生きるかでね、生きてる社会でね、勉強いうね時間、例えば今タイがやってますね、平安時代の貴族で
光る君へ、
みんな読み書き全部できるわけですよ、漢字からひらがなから
みんなもう全て、
ところが一般庶民字は読めない書けない、なんでか言ったらそんな余裕ないですよ、朝は
生きるのに精一杯、
そう、朝は朝星は夜星でね、貧から働いてね、そんな1時間ね勉強するのやったら寝てる、
まあそうでしょうね、
だからやっぱりね教育の嘘ってそこなんです、勉強したら得られるよって、そしたら反対家のものすごい貧しい人がいたと、その子学費払える余裕も、勉強する時間の余裕もないわけですよ、
そうですね、
それはやっぱり大昔から学問とか、だから今の日本ダメやな思うのはね、完全に誰でもちょっと努力したら大学に行けますよ、僕ね高校の無料化反対人間なんです。
なるほど、
高校無料化にしたらあかんやろって、
どこでやってますね、
な大学も無料化にしたらあかんやろって、なんでかって言ったら誰でも行けるようになるって、それを突破口に、勉強専攻が増えへんかなと心配します、いや勉強して入るから東大の余地あるんですよ、
そうですね、
慶応でもね、勉強せんでも入る枠広げたらどうなるかっていう、やっぱりね日本の弱さってそこに起因してると思うんですよ、
やっぱり競争が大事ですね、
逆にね、
あのね、あのよく運動会でお手手つないで、みんなで一等賞ってね、
おかしいでしょ、そんな、そら国会もそうなったでしょ、小選挙区で自民党の総理が、ええやんこいつ出したら言うと通るんですよ、戦わんでも、そんなもん比例もおかしい、
それはもうそうですね、
滑ったやつが一回死んだ人間が蘇るって、
ゾンビ議員
と言って、そんなもんおかしいでしょう、
ゾンビ議
員、いやそれ国自体がね、そういうことをしててですね、でさも国民のって、それはちょっと全然意味を履き違いもいいところでね、間違ったポピュリズムの怖さでしょうね、
そうなるかもしれないね、
この平等意識もやっぱりポピュリズムから来とるんですよ、で僕はそのなんていうのかな、厳しいのがいいとは言いませんけど、厳しくなかったらどうしようもないでしょう、それスパルタなんか7歳から30ぐらいまで徴兵制、
ずっと徴兵されてましたよ、
それと彼らにしたら戦争で負けて国が弱くなったら奴隷ですもんね、
それはひどいことになります
よ、だからやっぱり僕は一番の福祉は国語や思ってね、それ言ったらえらい文句言われた、
それはその通りです、その通り、
国が弱かったらね、これね船田さんね、最後にちょっとお聞きしたいけどね、拉致家族ありますね、あれ同じことがアメリカがされたとしますね、アメリカどうしてます、
それは救いに行くでしょう、
戦争でもしますよね、
しますよ、
アメリカやったら自国民ね、
いや実際あの昔ありましたからね、あの大使もおられますけど、あのどこだっけ、
イラン
ありました、
ね、人質解放のためにあのヘリコプターで行ってね、大変だったですけどね、
ということは逆に言うたらね、 国ってなんやねんって、国家である以上は、うんうん、
国民の生命財産を守る、
そうでしょ、
ね、
ということは守れてないでしょ、はい、何もアメリカに頼ってみたり、うん、自分で口ばっかりで政治家が言うて交渉して何にも委ねたリアクション起こしてない、はいはい、金払って助けてもらう、うん、泥棒のおいでにやっていうね、うんうんうん、それ果たしてね、
はい、
最後に聞いた国ですか、それ日本は国ですか、
国の体を成してない部分もあります。
なん で,、ね、はい、でか言ったらね、
はい、
発展して素晴らしい豊かな国がね、
はい、
よその軍隊に守ってもうてる、うん、軍隊がいっぱいいる、
はい、
外国の軍隊がおる、
うん、
違い封建的な基地がいっぱいある、
はい、
これ国ですか。
いや、もう占領された後ずっとそのままになってますよ
そうでしょう、
ええ、日米の地位協定もね、見直しも行われておりませんし、
なんでそれ国会でまともに討論しないのかな。
ああ、それが始まるともうどうしようもないでしょうね。
それはせないかんところに来てんのに、
まあ来ていると思いますね。
九条が国を守ってるなんかいうね、今ロシア
ウクライナ侵攻してますわね、う
ん
う
ん、それでも平気で九条で守れるなんか、これ未だにおるのは理解できない、
うん、まあ、九条神話もそろそろ変えないといかんでしょう、
うん、なんとかしてほしいな思いますね、
は
い、
急に真面目になりましたな。
いやいや、だから言いません、最初真面目やったら最後まで真面目にいくのがこの番組
です、
はい、
そうですね、分かりました、
はい、それから来週は船田さんだけで、
はい、
船田さんにもっと壮大な話を
壮大な
聞かせていただきましょう。
いやいやいや、
あ、すいません、
はい、
船田さん壮大ちゃうわ、慶応や、
いや
最後はそのぐらいの落としとかな、
はい、
この番組らしくないんで、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。もう先週と打って変わって真面目な回でございました、はい、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
船田はじめと
小林俊則と
岡崎幸太郎でした。